おはようございます。で、新年明けましておめでとうございます。方々もいらっしゃいますね。今年も、ちゃんと数えてなくてどうしていいかわからないんですけど、多分というか今度で10年が過ぎます。この創世記をから始めて10年かけてようやくエレミアの32章までたどり着きました。もう10年かけないといけないかもです。なので、木曜日のバイブルスタディでは、新約聖書が1回終わってて、今2週目のマタイなので、そこも、聞きながらいけば、10年もかけずに聖書全体を、学ぶことができ、るのかなというふうに思います。でもやっぱり、聖書の、表紙から裏表紙まで、その神のご計画の全体を伝えるというのがやっぱり教師としての、役割だと思っているので、誰も千尋さんが言わなかったから信じられなかったんですよって言われないように、本当にそれみんながこの聖書の全体を通して神の素晴らしさや私たちに向けられている愛とか恵みとかある意味深さを体験していくことができるように、また、4月から始まったんですけど、一応2023年ということで、今年も、同じようにエレミアの32章から始めて、でおそらく、おそらくエゼキエルの途中ぐらいまではいけるんじゃないかなというふうに思いますが、一回一回、一生一生、共に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日も私たちに、この御言葉を学ぶ機会を与えてくださり、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを、イエス・キリストの人知をはるかに超えた愛を、知り、またそれを体験する、受け取っていく機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうぞ私たちがますますあなたについて知ることができますように、10年かけてここまで来ましたけども、ただ知識としての、神、知識としてのイエス・キリスト、知識としての福音、救い、また許しではなくて、本当にそれが私たち一人一人の毎日の生活の中で体験していけるような、リアリティを伴った現実味のある、あなたの福音を、あなたの言葉を、私たちに与えてください。今日もこれから学びますが、ここに書いてある事柄を理解することができるように、私たちの知性を助けてください。また、聖霊によって、ここに書いてある事柄を、本当に深いところで、心の深いところで理解することができますように、腹に落ちてきますように、毎日の生活の指針となりますように、これからの時を祝福してください。また、御言葉を分かち合う私に、あなたがどうか力を与え、あなたの知恵を与えてください。何をどのように話せばいいのか、どうか教えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの32章。まず、一節と二節と途中までお読みします。ユダの王ゼデキアの第10年、すなわちネブカデネザルの第18年に、主からエレミアにあった御言葉。その時、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアは、預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭に監禁されていた。これが時代背景ですね。ユダの王ゼデキアの治世というふうにあります。で、ユダの王ゼデキアという人は、ユダ王国の一番最後の王様です。で、彼の治世は11年です。彼が治めたのは11年。だから10年に、あった言葉。だからこれから約1年後にエルサレムが陥落して、ユダ王国が滅びるという、時代背景です。ゼデキアの第10年。エレミアの今開けなくていいですけど、39章を見てみると、このバビロンがエルサレムを包囲し始めたのは、ゼデキアの第9年の10月だというふうに書いてあります。だから、もしかすると最大で1年間ぐらい、もうすでに包囲中です。で、短期間ですけど、その包囲が解けた時もあります。エジプト軍がバビロンに攻めるって言ってね。で、それでバビロンが、エジプト軍を迎え撃つために、その短期間の間、包囲が解かれた時はあるんですけど、基本、1年間ずっと、バビロン軍によって包囲されています。 で、ゼデキアは当然王様として、エルサレムの中でこの死守するためにエルサレムを死守するために戦おうと民に働きかけ、自分もその戦いに出かけるといっても包囲されてしまっているので、もう兵糧攻めですよ。食料がどんどんどんどんなくなっていく。で、食べるものもなくなるし、飲むものもなくなっていくし、そういうその消耗戦の中で、その民をどういうふうに励ませばいいのか、いろんなことを考えていたでしょう。それがゼデキアで、その時代背景にあります。で、今読みましたけど、エレミアは監禁されてたというふうにあります。3節から5節まで読みします。彼が監禁されたのは、ユダの王ゼデキアがエレミアに、なぜあなたは予言をするのかと尋ねたとき、エレミアが次のように答えたからである。主はこうおせられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。それで彼はこれを攻め取る。ユダの王ゼデキアはカルデア人の手から逃れることはできない。彼は必ずバビロンの王の手に渡され、彼と口と口で語り、目と目で彼を見る。彼はまたゼデキアをバビロンへ連れて行く。そこでゼデキアは、私が彼を顧みる時までそこにいる。主の御告げ、あなた方はカルデア人と戦っても勝つことはできない。エレミアが監禁されていたのは、ユダの王の家にある監視の庭に、監禁されていたというふうにあります。で、おそらくちょっと普通の一般的に私たちが考える、思い描く牢屋とはちょっと違うはずです。牢屋ではなくて、その庭のある一角にその柵が張り巡らされていて、その柵の中に檻みたいな感じで入れられているというイメージです。で、おそらくその、この後出てきますけど、面会も許されていて、ある程度その人が出入りすることもできました。でも、そこには必ずその兵士が常駐していて、で、そこに兵士が住む、場所もあって、24時間体制で監禁されている。で、それがエレミアの今の状況です。で、なぜ預言者エレミアが監禁されてしまったのか。その理由は預言したからです。預言というのは、言葉を預かるというふうに書きますね。なので、神からあらかじめ起こることを語るというその預言、これから何々が起こるとか、それが預言ではなくて、聖書で言われている預言というのは必ず言葉を預けるというふうに書く預言です。つまり神から言葉を預かって、その言葉を民に語る、それが預言者、言葉を預かる者の役割です。で、その神から預かった言葉を語ったので、エレミアは捕らえられました。私たちこのエレミア書をずっと学んできているので分かると思いますが、エレミアが何を語っているかというと、エルサレムをバビロンのネブカデネザルの手に渡すということを語り続けていました。ネブカデネザルはこの町を攻め取るし、ゼデキア王は捕らえられてバビロンの王の手に渡されると。また王はバビロンに捕囚の民として連れて行かれ、神が彼を顧みる時までエルサレムへ戻ることはできない。ユダがどんだけ戦ったとしても勝つことはできない。それだけじゃなくて、むしろその神がネブカデネザルを使ってユダを滅ぼそうとしておられると。だからもし命を得たいのであれば、今すぐ降参してネブカデネザルの手に下りなさいと。そうすればあなた方は生きてバビロンで定められた70年の間生き、そしてイスラエルにまた戻ってくることができるというのが神の約束でした。だけどそれに対してゼデキアは、そんなことあるかって、この町を守るんだ、私の国を守るんだと言って、その反している、逆らっているというのがこの構図です。ゼデキアのことを考えればですよ、王様の意見からすれば、その戦時中にこんなことを語れば、監禁されるのもある意味うなずけますよ。自分も他の人たちも一生懸命耐えてるのに、いや負けるからっていうふうに言ってるわけだから、お前何言ってんのっていうふうに、人間的な考えではなるでしょうね。ただし忘れてはならないのは、エレミアが語っている言葉はエレミアの言葉ではなくて予言なんですよ。神が預けた、エレミアに対して語りなさいと言った言葉であるということを忘れてはならないんですよ。これ KY だから、この人何、こんな状況の中でこんなこと言ったら関係するのは当たり前じゃないかではなくて、神が語れと言ったことをエレミアは語ってたわけです。私たちにこのことを、当てはめると、で、もし私たちに与えられているイエス・キリストを信じたら、その神の霊が、聖霊が与えられると。で、聖霊を監禁すると、神の働きは私たちから生まれてきません。 何一つ。肉の思いと聖霊は相反するというふうにガラテヤに書いてあります。いつもそこで戦ってるって。肉は許すなって言うんですよ。こんなやつ許してたまるかって。だけど聖霊はその神の言葉を思い起こさせて、この人を許しなさいって言ってくるんですよ。肉は自分の感情で生きようって言うんですよ。けど聖霊は御言葉に頼って、御言葉に神に信頼して生きようって言うんですよ。この両者は常にその戦争状態なんですよ。イエス・キリストを信じた時からこれが始まるんですよ。だからキリストを信じた後にある意味苦しくなるのは当然あります。だって自分の肉とその戦うわけだから。許したくない相手を許せっていうふうに言うわけだから、愛したくない相手を愛せっていうわけだから、親切にしたくもない相手に親切にするというのがイエス・キリストが願っておられることだから、それを知れば知るほど苦しくなるんですよ。できないから。で、私がこの聖霊に聞かないで肉に従うときに、私たちがその心の中でどういうことが行われているかというと、その聖霊を監禁するんですよ。うるせえって。神が言ってるのは分かるけども、この状況の中で許せるわけないじゃないですかって。このような状況の中でそのイエス・キリストのことを証しできるわけないじゃないですか。そうやってその自分の心の中に、その与えられている霊の領域に与えられているこの聖霊を監禁するんですよ。自分で聖霊は確かに私たちの助け主であり、私たちを、助け導く励ます方ですよ。聖霊を、でも自分の計画、私自身の自分の計画を実現させるための助け主と勘違いしてはならないんですよ。聖霊は確かに喜んで使える霊です。でも喜んで使える霊、私に使えてくださってどうなるかというと、私に神が考えておられる、計画しておられる神の御心が実現するんですよ。聖霊は私の計画を実現させるための助け主ではなく、神の計画が私を通して実現するための助け主なんですよ。イエス・キリストを信じるときに与えられる聖霊は、私の尻拭いをするためのものじゃないんですよ。聖霊は私たちに神の愛を注ぐんですよ。ローマの5章の5節。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら聖霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるからです。神の愛が私の内側から溢れてほとばしって流れ出るようになっていくんですよ。神の愛を知って、ああ私はこんなに愛されてるのかって、こんなに神は私のことを許してくださったのかって、こんなに私をその忍耐して私のためにその私の成長を願っておられるのかって、その神の恵み深さに触れるときに、神への感謝とは神への愛が私の内側から溢れ流れていくんですよ。そして神への愛が人への愛となって、つまり良い行いとなって、私たちの周りの人々に流れていく。そうすると愛という実が結ばれていくんですよ。それが神が私たちに願っておられることですよ。私たちが神から良いものを受けて、そして私たちからその良いものが溢れ流れていって、私たちの周りの人たちにその影響を及ぼすんですよ。愛するって意味です。愛という実が結ばれて、その実が残るんですよ。神の計画が私を通して実現するための助け主である聖霊を監禁してしまっては、その良い実は結ばれないんですよ。自分自身を顧みてみて、自分の人生を通して、自分の使える働き、ミニストリーを通して何か実が結ばれたかどうか。かつて私は自分のことを慰めるために、種まきというのは大切だということを言い続けていました。自分に、種まきは大切です、実が結ばれるためには種をまかないといけないから。でも種まきというのは、種をまいたら当たり前ですけど、必ず成長して実を結ぶんですよ。10年も20年も30年も40年も何も実が結ばれないというのは何かがおかしいんですよ。種をまき続けているのに何も一つも実ができない、結ばれないというのは何かがおかしいんですよ。ましてこの種というのは御言葉でしょ。神の言葉には力があるんですよ。両刃の剣よりも鋭くて、私その魂、あ、ごめんなさい、私たちの魂と霊を差し通すことができるんですよ。 関節と骨髄を差し通すことができるんですよ。それほどに力のあるものなんですよ。その種をまいてるのに、私の心にそれが実を結ばれないってことは何かがおかしいんですよ。だから種をまいていればそのうちっていうことをずっと続けているのは危ういんですよ。その考え方間違ってはないですよ。種をまかないと、御言葉の種をまいていかないと、そのコツコツコツコツやっていかないと実は結ばれないのは、それはそうですけど、それがあまりにも長い時間続くというのは何かがおかしいんですよ。聖霊によらないでは、実は聖霊を監禁していては種をまくことすらできないんですよ。イエス・キリストは、イエス・キリストを信じる者たちに、もちろん私たちに向けて、弟子たちに向けてこう言いました。ヨハネの15章の16節です。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって、イエス・キリストの名によっても、父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。何かが起こらないとおかしいんですよ。何かが起こらないことに慣れちゃまずいですよ。もしかすると気がつかないうちに、自分の心の中に霊の領域、その神が与えてくださって、私の内側に与えてくださっている聖霊を監禁してるかもしれないですよ。いやそんなことしたくないんですって、私ちょっと自分で頑張ってみますからって。そうするとどんだけその実をまい、あ、ごめんなさい、種をまいてるつもりでも種まきなんかできてないんですよ。何か起こるんですよ。だって神の霊が与えられてるんですよ。神の言葉が与えられてるんですよ。それが私たちの内側に触れるときに何かが起こるはずなんですよ。で、私たちの肉と神の霊というのは戦争状態です。だから聖霊が私たちに語りかけてくださるときに、この、ゼデキヤがそうだったように、俺肉で生きてるのに、そんなこれ楽しんでるのに、なんでやめろとかって言ってくんだよ、他の人だってやってんだからいいじゃないか、あんた黙っててよって言って、その柵の中に閉じ込めるんですよ。でもそうしていれば、そうしていても、そうしながら実を結ぶとか、人を愛するとか許すとか、神から本当にこんなに愛されてるって溢れ流れていくようなその収穫というのは得られないんですよ。6節から15節までは、この投獄中のエレミアが土地を買うという話が書かれています。まず6節と7節。その時エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父、シャルムの子、ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだから、と言おう。投獄中に、投獄中とか、柵の中にいる中に、監禁されている間に神の言葉があったんですよ。いとこのハナムエルがあなたのところに来るよって。で、アナトテというのはエレミアの出身地ですね。エレミアの一章の一節を見てみると、アナトテの祭司の子ですよ、エレミアはね。だからその自分の、そのいとこが、その自分たちの故郷にある土地を買ってくれないかと。で、あなたには買い戻す権利があるのだからって。これは神がその人に与えた社会福祉ですよ。人がその貧しくなりすぎないように、もうこれはもう全てぶっ壊されてるんですけど、壊されてるんですけど。で、神は約束の地を各部族に、各家族に、その全ての人に割り当てたんですよ。誰もその土地を持ってない人、誰も畑を持ってない人がないように、全部の人に、全部のそのあらゆる土地を振り分けたんですよ。でもやっぱり人によってうまく使うことができなかったり、不作になったりして、お金がなくなる人が出てきます。で、その時にその土地を売ったとしても、その土地が永遠にその人に戻ってこないということにはならないですよ。今はそうだけど、で、50年に1回ヨベルの年っていうのがあって、50年に1回その人のもとに戻ってくるというのが、その神の律法の中にあるんですよ。もしくは他の人の手に渡ってしまったら、もう買い戻すチャンスもなくなってしまうかもしれないから、自分が貧しくなって何かを、その土地を売らないといけないときには、まずその親族に売りなさいと。だからこの、 ハナムエルさんはいとこのエレミアを頼ったんですよ。買ってくれないかって。親族だからね。だから親族の中であれば50年になったらまた戻してハナムエルの土地になってでうまくいくわけですよ。でそのようになるよという神の言葉がエレミアにありました。8節、その言葉通りになります。すると主の言葉の通り、おじの子ハナムエルが私のところ監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のアナトテにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが、主の言葉であると知った。でいとこのこのハナムエルが来てそっくりそのままのセリフを言ったんですよ。それでエレミアはなるほどって、これは、ハナムエルの土地を買うことは神の御心であるということを確信したんですよ。どうやったらその神が神の御心を知ることができるのか。一つの、まあ、いろんなそのパターンはありますけども、でもその一つは待つってことですよ。エレミアは自分の過去の経験を参考にしなかったんですよ。昔こういうことがあってこの時にはこうだったからじゃあこうに違いないとかって言ってその自分の経験に頼らなかったんですよ。もしくは周りの人々からの意見を聞くこともしなかったんですよ。こういう思いがあるんだけどどう思うって。ハナムエルが来てもお前もしかして俺にその土地を売ろうとしてるとかって言わなかったんですよ。先走ることもなかったんですよ。自分の心の中にある思いが神からのものなのか確かめるには待つ必要があります。自分の心にある思いをバックアップするためにそうなってほしいからって言って御言葉を探すのはまずいですよ。御言葉はいろんなところでその適用することができるので指摘解釈なんかいくらでもできます。その文脈を無視して誰に言われた言葉とか限定的なのかそれとも全体に言われているのか、それでしっかり聞き分ける必要があります。でもその自分の中にある思いがその神からのものであってほしいから、聖書にはどうやって書いてあるかなとかって言って聖書をパラパラおみくじにするんですよ。そうしてしまうのは危険ですよ。とてもとても自分の心にあるものをこれこうなんでしょうかどうなんでしょうかというものを何度でも神に信頼して祈りの中に持っていくということはとても大切です。特に大きなその、決断をするときに。私もある程度祈りました。久米島に、その東京に住んでるところから仕事を辞めて久米島に来てその牧会を引き継ぐっていうことにその思いがあったときに、これどうなんだろうかって。で結婚して半年ですよ結婚して半年で自分の仕事を辞めて、でそれで久米島に来るかっていう、だそういう大きなその決断をするときっていうのはやっぱ待つ必要がありますよ。自分でなんかもうエキサイトしちゃっておっしゃ行こうみたいなそんな勢いで行ったら恐ろしいことになりますよ。だ本当にそれが神から来たものなのかということをその知るには神の答えを待つというのはとても、賢いことです。9節から14節。そこで私はおじの子ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわち証書に署名し、それに封印し、証人を立って計りで銀を計り、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で購入証書をマフセヤの子ネリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。これらの証書すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。アナトテというのはエルサレムから約北に4キロほどのところにあるんですよ。バビロン軍によってとっくに陥落してるんですよ。そんな土地を銀払って皆さん買いますか？敵が攻めてきててもうすでに敵の占領下にあるんですよ。圧倒的に自分たちよりも強い。でこの戦は負けるということは知ってるんですよ。で自分たちも包囲されてていつ落ちるかわからない、そのような状況の中で 4キロ離れたもうすでに敵が占領している場所の権利をめぐってそのお金を払って売買するかですよ。でもエレミアは買ったんですよ、銀を払って。なぜ買ったのか。神の御心だって信じたからですよ。神が御心として計画しておられるんだったら、神が責任取ってくださるって神を信頼したからです。それでバルクというのはエレミアの付き人みたいな人です。36章とか43章45章、別にメモらなくていいんですけど、後でまた出てきます。バルクという人、お付きの人に渡して長い間保存しなさいと。これから先70年後に帰ってくるときに、その証書というのが役に立つんですよ。15節。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだ。これが神の約束ですよ。これまでエレミアを通して語られたこと、バビロンにエルサレムは攻め落とされる。人々はバビロンに連れて行かれる。しかし神は彼らを必ず約束の地に連れ戻すという。それは必ず実現するって。で、エレミアの土地を買うという行為は効果的な資格教材になるんですよ。でもエレミアも人の子です。不完全です。こんなことやって大丈夫だったんだろうかっていう不安にもなります。その証拠に16節から祈ってるんですよ。16節から26節まではエレミアの祈りです。まず16節から19節まで。私は購入証書をネリアの子バルクに渡して後主に祈っていった。ああ、神、主よ。誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕と思って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたは恵みを先代にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方。偉大な力強い神、その名は万軍の主です。おもんぱかりは大きく、見業は力があり、御名は人の子のすべての道に開いており、人それぞれの生き方に従い、行いの結ぶ身に従って、すべてに報いをされます。まず、その祈り求めている相手、神がどのような方なのかということを言ってるんですよ。あなたはこの地上のすべて、天も地も全部作った方だって。あなたにあって何一つできないことはない。あなたは恵み深くて、トガや罪には報いを与えられる方だって、偉大な力強い神で万軍の主だって、大きな計画と力を持っておられる方だって、すべての人を見ておられ、知っておられる方だって。で、そうやってその神の素晴らしさを、神の偉大さをその祈りの中で言ってるんです。だから自分が不安な時に神に頼るわけだから、神がどのような方かということを、やっぱりまず祈りの中で確認した方がいいですよ。自分に言い聞かせるというか。20節から22節、神がしてきたことです。あなたは今日までエジプトの国でイスラエルと人の中で印と不思議を行われ、ご自身の名を今日のようにされました。あなたはまた、見た目イスラエルを印と不思議と強い見てと、述べた身腕と、大いなる恐れと思ってエジプトの国から連れ出し、あなたが彼らの先祖に与えると誓われたこの国、父と蜜の流れる国を彼らに授けられました。神がそのようにしてくださったと。で、23節と24節。彼らはそこに行ってこれを所有しましたが、あなたの声に聞き従わず、あなたの律法に歩まず、あなたが彼らにせよと命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこのようなあらゆる災いに合わせなさいました。ご覧ください。この町を攻め取ろうとして、ルイが築かれました。この町は、剣と飢饉と疫病のために、攻められているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げ得られたことは成就しました。ご覧の通りです。神がその全てのことをしてくださったのに、イスラエルは神に聞き従わなかったんですよ。神の声に聞き従わなかったし、律法に歩まなかったし、神の命令を何一つ行わなかったって。だから今現在進行形で災いに遭っているということを現状も認めてるんですよ。神の素晴らしさを認め、またなぜこのようなその災いに遭っているかということも認めてるんですよ。その上で25節、エレミアは自分の不安を神に語ってるんですよ。神主よ、あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てようと仰せられます。私に何をしてくださりたいんですか？私に何をしようとしておられるんですか？ こういう祈りの時に気をつけておいた方がいいことは、エレミアが祈ってるように、あなたはそのように仰せられますって、私に何をなさりたいのですかという祈りをすることです。私たちというと皆さんを含んじゃうので私の傾向性として、自分が不安な時に、あなたは私に何をしたいなさりたいのですかではなくて、私の考えからその最適解を導き出して、どうかこのようにしてくださいっていうお願いまでするんですよ。神が何をしたいかわからないのに、その自分が考えていることがベストだと勘違いして、このようにしてくださいと祈るのは、それこそ聖霊を柵の中に入れるのと同じです。だから分かんないときには、分かんないので教えてくださいというのがベストですよ。それが正解です。27節から44節は神の答えです。最後までは一言で言うと、この26節27節読みますね。エレミアに次のような主の言葉があった。見よ、私はすべての肉なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。神の答えとしては、私にとってできないことは一つもないということを言っています。27節から35節まで、ごめんなさい、28節ですね。28節、それゆえって書いてありますね。それゆえ、だらだらだらだらって言って、35節までいきます。36節、それゆえって書いてあります。だからこのそれゆえっていうのは、私にとってできないことが一つもないから、28節から始まる言葉です。で、そのできない、何一つできないことがないから、28節から以降というのは、主はこうおっしゃられる。見よ、私はこの町をカルデア人の手とバビロンの王ネブカデネザルの手に渡す。彼はこれを攻め取ろう。またこの町を攻めているカルデア人は来て、この町に火をつけて焼く。また人々が屋上でバールに香を焚き、他の神々に注ぎのブドウ酒を注いで、私の怒りと光を引き起こしたその家々にも火をつけて焼く。なぜならイスラエルの子らとユダの子らは若い頃から私の目の前に悪のみを行い、イスラエルの子らはその手の技を持って私の怒りを引き起こすのみであったからだ。主の御告げ、この町は建てられた日から今日まで私の怒りと憤りを引き起こしてきたので、私はこれらを私の顔の前から取り除く。それはイスラエルの子らとユダの子らが、すなわち彼ら自身とその王、首長、祭司、預言者が、またユダの人もエルサレムの住民も、私の怒りを引き起こすために行ったすべての悪のゆえである。彼らは私に顔ではなく背を向け、私がしきりに彼らに教えるが、聞いて懲らしめを受けるものもなく、私の名が付けられている宮に忌むべきものを置いて、これを怪我し、私が命じもせず心に思い浮かべもしなかったことだが、彼らはモレクのために自分の息子娘を捧げて、この忌み嫌うべきことを行うためにベンヒノムのためにバールの高きところを築き、ユダを迷わせた。神にとって何一つできないことはないので、神はイスラエルに対して災いを与えることができるというふうに言ってます。そして36節から41節まで、それゆえ今イスラエルの神主は、あなた方が剣と飢饉と疫病によりバビロンの王の手に渡されると言っているこの町についてこうせられる。見よ、私は私の怒りと憤りと激怒とをもって散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、エルサレムですね、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって心を尽くし、思いを尽くし、彼らをこの国に植えよう。神にとって何一つできないことはないので、神は災いを与えることもできるし、幸福を与えることもできるんですよ。42節から44節、誠に主はこうされ、私がこの大きな災いを皆この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆私が彼らにもたらす。あなた方がこの地は荒れ果てて人間も家畜もいなくなり、カルデア人の手に渡されると言っているこの国で再び畑が買われるようになる。ベニヤミンの地でも、エルサレム近郊でも、ユダの町々でも、山地の町々でも、低地の町々でも、ネゲブの町々でも、 銀で畑が買われ、証書に署名し、封印し、証人を立てるようになる。それは私が彼らの囚われ人を帰らせるからだ。主の御告げ。神にできないことは何一つもないので、神のどんな約束も実現するんですよ。神はイスラエルに対してもそうでしたけども、神は私たちに対しても当然できないことは何一つありません。神にとってその不可能じゃないんですよ。私たちに災いを与えることも幸福を与えることも。両方ともできるんですよ。災いというのは苦しみや悲しみが伴います。この場合はその自分の国が滅びるんだけど。災いは時に病気や貧しさであり、時に人間関係や罪の連鎖であったりします。その災いはほとんどの場合ですよ。全部とは言いません。ほとんどの場合、少なくとも私の経験上、私の中ではほぼ 100% ですけど、それはもう例外は必ずあるので、そのほとんどの場合と言います。ほとんどの場合、この悲しみとか苦しみの中で、この災いをなくしてくださいと願っても受け入れられないんですよ。なぜか。なぜなら、災いには、神が与える災いには必ず意味があるからです。神は意図して私たちに災いを与えるんですよ。もし神が間違って、誤って私に災いを与えたのであれば、私が、主よ、これはちょっときついっすって、どうかこの災いを私から取り除けて、のけてくださいというふうに祈ったら、ああ、ごめんごめんごめんとかって、ちょっと間違っちゃったとかって言って、その間違いを、その災いを私から取り去るでしょう。でも意図して私の心を悲しませたり、苦しめたり、神はなさるんですよ。災いが与えられる意義、その意味は何かというと、その災いの中で、苦しみの中で、悲しみの中で、自分の中にある悪や罪に気がつくんですよ。私はこんなにうまくできないものなのかって。結婚したてはよくぶつかりました。私はもっといい夫だと思ってました。もっと愛せるものだと思ってました。もっと許せるものだと思ってました。結婚がそのもう全ての幸福だと思ってました。けど結構災いがありました。災いというか悲しみとか苦しみ。相手がどうこうじゃないですよ。そうだけど自分があまりにもすぐに怒るし、あまりにも許せないし、なんかこんなやつ俺みたいな。そうやってその苦しみとか悲しみっていうのは自分の中にある罪とか自分の中にある悪に気がつかせるんですよ。気がつくきっかけになるんですよ。災いは自分の無力さや自分の不信仰に気がつくきっかけになるんですよ。また災いは自分の霊の貧しさに気がつくきっかけになるんですよ。霊に貧しいものは幸いですよ。神の御国はその人のものだからです。神は災いを通して私たちの貧しさに、神に頼らなかったらどうしようもないということに気がつかせたいんですよ。そこで登場するのが神が与えてくださっている聖霊なんですよ。聖霊はその自分の悪や罪に気がついた私、自分の無力さや不信仰に気がついた私、自分の霊の貧しさに気がついた私の隣に立って、もしくはうちに住んでおられて、神の愛を私たちに注ぐんですよ。そんなあなたを神は愛しておられるんだって。そんなお前はダメだよ、だからダメなんだよって聖霊は絶対に言いません。聖霊は私たちの罪や私たちの不信仰を明らかにしますが、その後でもそれでもあなたのことを愛しておられるって、それでもあなたがどんなんでもあなたのことを愛してご自分の御子イエス・キリストを十字架にかけて犠牲にするほどに愛しておられる神の愛は1ミリも動かないということを聖霊は私たちの心に訴え続けてくださいます。神の恵み深さや憐れみ深さを思い起こさせてくださるんですよ。そしてイエス・キリストの御名によって求めたら何でも父が与えてくださるという御言葉を思い起こさせてくださるんですよ。じゃあ私でも大丈夫かもしれないって、神が恵み深いんだったら、恵みの定義は、恵みという言葉は、良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられるというのが恵みの意味です。 だから神の恵みを私はいただけるんですよ。神が恵み深いから。私は神から良いものを受ける資格なんかないです。けど神は神が恵み深い方なので、私がキリストの御名によって求めたら、神はその必要を私に与えてくださるんですよ。そのことを、神の恵み深さを思い起こさせてくださるんですよ、聖霊は。そして聖霊は神への信頼と祈りを与えてくださるんですよ。私たちは弱くてどのように祈ったらよいのかわからないって、ローマの8章の29節。でも聖霊が深いうめきを伴って私たち一人一人のために取りなしておられるって。うーって言いながら、その聖霊が私の内側で取りなしておられて、私が神の御心と調和するように、その祈りを与えてくださるんですよ。だから、神は私たちに災いを与えることがあります。私が災いの中にいないと祈らないんですよ。求めないんですよ。自分の弱さとか自分の至らなさをその自覚できないんですよ。毎日の生活の中で自分ができていると思っているところ、これは自分は大丈夫だと思っているところ、どれだけ皆さん祈りますか？逆に自分がその罪があるなっていう、その傾向性があるな、弱さがあるなっていうふうに思っているところで、そのような状況になった時に、ああ、助けてくださいって言って神に求めるんですよ。なぜかですよ。自分の弱さを知ってるからです。で、自分はできていると思っているんだけども、実はできてないことがほとんどなんですけど、私の場合。神の基準に照らされたら、ああ、できてると思ってたのに、私、いい、ご主人さん、ご主人じゃないか。いい夫だと思ってたのに、私はできてないのかって。できてるつもりでもできてないところって私たくさんあります。皆さんは分かんないですけど。皆さんの心は私見えないから。だから、ほとんどその失敗するときっていうのは、自分の得手な部分ですよ。神の前に、その悲惨にも失敗してしまうのは、私やりますとかって。失敗するんですよ。できないですよ。うまくいかないんですよ。この人に福音を伝えますとうまくいかないんですよ。自分ができると思っている限りうまくいかないんですよ。なぜなら、身というのは、聖霊によって結ばれるものだからです。私の頑張りによるものじゃないんですよ。ここで、聖霊を柵の中に入れてしまうと、神が信頼と祈りの答えとして与えようとしておられる幸福を私たち得ることができないんですよ。だから実が結ばれないんですよ。種をまき続けてるつもりでも。うまくいかないんですよ。自分のそのこだわりとかがあって、自分のなんか恐れとか、恐れっていうのは不信仰のことですけど、不信仰があるから恐れるんですけど。で、それでその神を信頼して一歩踏み出そうとしないんですよ。踏み出そうとしないのが続くと、もう祈ることもやめちゃうんですよ。もうできないこと、やらないこと、それが当たり前になるんですよ。そうすると、もうそこも固まってしまって、よっぽどの大きなその災いみたいなのがないと、もううわーってならないから、その中に、渦の中に、逆スパイラルの中に入っていくんですよ。神はそうやって、私たちが苦しむのを願っておられないんですよ。だから軽い時に、軽い戒めで、私たちが戒められて、ごめんなさいって、助けてくださいというふうに思って、その、神のもとに戻ることを神は願っておられるんですよ。イスラエルに対してもそうですよ。何度も何度も預言者たちを送って、こうならないように、こんなバビロン捕囚に会わなくて済んでたんですよ。最初の頃に神の声に聞き従ってたら、悔い改めていたら。それだったらよかったのに。でも彼らはずっと聞かなかったんですよ。ずっと従わなかったんですよ。実が結ばれないことが続いていると、いつの日かその神への不信感が募ってくるんですよ。え？神は私のことを、あの人のことを愛してるかもしれないけど、私のことを愛してないかもしれない。もしかしたら私許されてないかもしれない。あ、もしかしたら私イエス・キリストを信じたって言ったけど、信じてないかもしれない。で、どんどんどんどんそうやってなんか神から自分が神から離れていくんですよ。その、神の愛を注ぐ聖霊を、その柵の中に閉じ込めるからですよ。聖霊が語ってくださることに、神の愛に、神の恵み深さに耳を傾けないからですよ。いや、でもとかって自分のやりたいこと、自分の考えること、自分が正しいと思うことをやり続けていると、聖霊が言ってる声を聞かないということが習慣化してしまうんですよ。だから、本来救われていて、喜んでいて、感謝しているべき心が、なんか苦しいんですよ。自分の計画、私自身の計画を聖霊の助けによって実現し、神にそれを押し付けようとする愚かな私を、 神は取り扱うために災いを与え、私の弱さを明らかにし、私が神をより頼むようにして、神がその答えとして幸福を与えようとしておられるんです。それが図式ですよ。この幸福というのは一つの心、一つの道であるイエス・キリストを与えることによって実現します。その幸福のために彼らに一つの心と一つの道を与えるって、その幸福のために神は常しえの契約を結ぶって。常しえの契約っていうのは31章でありました。前の章で新しい契約、新約ですよ。イエス・キリストは聖餐式の時に、これはあなた方のための私の血による新しい契約ですって。イエス・キリストが血を流してくださったので、この常しえの契約である新約が実現したんですよ。その新約の内容は3つ。1つ目、私たちの心に神の律法を書きつけてくださるってことです。神の愛が私に迫ってくるので、こんな私を許すためにイエス・キリストを犠牲にしてくださったのかって、神の愛が迫ってくるから、こんなにも神が愛してくださったのなら私も神を愛したい、神に従いたい、そのようにその心に私、神に対する思いを書きつけてくださるんですよ。だから立法的にじゃなくて、自分の思いとして、やりたいという思いとして、神への応答として神に、神との関係を築くようになるんですよ。2つ目、私たちが神の民となり、神が私たちの民とな、神となってくださる。だ、そういう神とのその親しい関係というのは、この新しい契約によるんですよ。3つ目、私たちの咎をイエス・キリストの犠牲の上に許し、二度と思い起こさないって。新しい契約はこの3つですよ。そして41節、42節にもありますけど、41節、私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実を持って心を尽くし、思いを尽くして、彼らをこの国に植えようって。私がこの大きな御業を皆、このためにもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆、私が彼らにもたらす。主語は私ですよ。神がこの約束を成し遂げてくださるんですよ。私の頑張りとか、私の能力とか、私のも何かによらないんですよ。神がそれを成し遂げてくださる。常しえの契約はイエス・キリストの血によるもので、私の血によるものじゃないです。血の汗流して、その星ヒューマンみたいに頑張れって言ってるんじゃないんですよ。頑張りじゃないですよ。信仰なんですよ。神に対する信頼なんですよ。神にとって不可能なことは何一つないということを信じて、確かに神は私に災いを与えるけども、その災いは私たちを苦しめるためのものじゃないって。神は災いを私に与えて、神がさらに神の与える幸福を受け取れるようにしたいんだって。神の計画は、これはエレミアの29章ですね。11節、12節。神の計画は平安と将来と希望を与えるものですよ。神の計画は私たちが新しい契約に生きて、永遠にわたって神が与えてくださる幸福を味わうことですよ。もしその神が与えてくださるこの幸せ、幸福に、その自分の人生の中にリアリティ、現実味がないんであれば、私はその災いの時にどうその災いに向き合っているのかどうかということを考えてみるべきですよ。苦しい時に私はどうしてるんだろうって、神を頼ってるんだろうか、神に信頼して祈ってるんだろうかって。祈るにしても助けてくださいとかって一言言って1週間後祈らないとか、そういうふうになってないかって。旧約の人を見ても、新約の人を見ても、神に求めるときには、彼らは必死こいて祈ってますよ。その必死こくのは必要ですよ、神に信頼して。聖霊を柵の中に閉じ込めてしまっていないか、考えてみるべきですよ。どれだけ神に私が信頼し、どれだけ神に祈り求めているかどうか、考えてみる必要がありますよ。必ずそのときに賭けが見つかります。私は、あ、これできてないなって。でもありがたいですよ。ヨハネの15章の16節の御言葉にあるように、私の名によって求めるものは何でも、あなた方に、父があなた方にお与えになるためだ。そのために選んだってすごくないですか？身を結んでその身を残すために選んだんですよ。イエス・キリストの皆によって求めて、神から良いものを与えてもらうために、それを受け取るために私たちは選ばれてるんですよ。そのために私たちいるんですよ。だから何も起こらないということはありえないんですよ。神がなしてくださるから、私でも大丈夫だし、皆さんでも大丈夫なんですよ。もし私たちが神に信頼して、イエス・キリストの御名によって求めるんだったら、私たちでも大丈夫なんですよ。 私の力とか私の能力とか私の年齢とか背景とか何の関係もないです。神が成し遂げてくださるんですよ。なぜなら神にできないことは何一つないんですよ。神が願っておられるご計画が全部実現して、私を幸福の中にその導き入れること、私がこの地上でその神が願っておられるに歩み続けること、それを成し遂げるのは神です。私たちはそれを信頼して求めるだけです。神にできないことは何一つないです。私にできないこと、もうどうしていいか分かんないぐらいあります。だけど喜んでいられるのは、安心していられるのは、神がこれを成し遂げる。その神は、神にとってできないことは何一つない方であることですよ。今週1週間、いろんなことに向き合うと思います。苦しみもあるだろうし、悲しみもあるかもしれないです。その中で、その災いにどのように向き合うかです。自分の力とか、そのなんか一時的な、なんか感情とか、他の人とか物とかに頼るんじゃなくて、神にとって何一つできないことはないんだって、助けてくださいって、この苦しみの中であなたは私に何をしたいんでしょうか、そうやって求めて神が与えようとしておられる祝福を受け取ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのために考えておられる計画が災いで終わるんではなくて、祝福まで、この幸福まで至るものであることを心から感謝します。あなたにはできないことが何もなくて、そのあなたが私を助けてくださるという約束をイエス・キリストご自身がしてくださったこともありがとうございます。どうか私たちの歩みの中で、毎日の生活の中で、いろんなその災いとなる苦しみや悲しみが伴うものを経験します。どうかその時に、なんか自分の力で我慢したり、自分の力で乗り越えたり、人の助けによって乗り越えたりすることがないように、その中で主よ、どうぞあなたが私になそうとしておられることは何でしょうかって、私はどうすべきでしょうかって、あなたの考えを、あなたのご計画を聞くことができますように、そしてあなたが与えてくださる力によって、助けによって、この災いの中通り過ぎ、そしてあなたが与えてくださろうとしておられる祝福を受け取ることができるように、私たち一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。